1989年10月17日、仕事を終えて車で帰宅する途中のことでした。カリフォルニア州サンフランシスコのある交差点の信号に差し掛かろうとしていたとき、車が揺れるのを感じた私は、タイヤがパンクしたと思いました。車の揺れが続く中、バスが近くにいるのに気づき、バスにぶつけられたのかと思いました。車がさらに強く揺れ出したので、タイヤが4本ともパンクしてしまったと思いました。しかし、パンクでもバスのせいでもありませんでした。強い地震だったのです。赤信号で停止すると、道路がまるで寄せ来る海の波のように揺れていました。目の前の高いビルが左右に大きく揺れ、古い建物からはレンガが落ち始めました。午後5時4分にサンフランシスコ湾岸地域を襲ったロマプリータ地震によって約1万2000人が家を失いました。地震は特に地盤の不安定な地域に甚大な被害をもたらしました。サンフランシスコのマリーナ地区は砂、土、瓦礫、そして地下水をたっぷり含んだ材質が混じってできた埋め立て地でした。1915年頃、その埋め立て地にアパートがいくつも建てられました。1989年の地震では、この水分をたっぷり含んだ緩い泥と砂と瓦礫が液状化現象を起こし、建物の崩壊を招いたのです。建物が堅固な元井の上に建てられていなかったためです。サンフランシスコの地震は私も含め多くの人の生活に影響を与えました。その日の出来事を深く考えるときに、人生の嵐や地震や災難を耐え抜くには、堅固な元井の上に建てなければならないことがわかります。ヒラマンは、イエス・キリストという堅固な元井の上に生活を築くことの大切さについて、極めて明確にこう教えています。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子であり、キリストである、贖い主の岩の上に、元井を築かなければならないことを覚えておきなさい。そうすれば悪魔が大風を、誠に旋風の中に悪魔の矢を送るときにも、誠に悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つときにも、それが不幸と無休の苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちは堅固な元井であるその岩の上に建てられており、人はその元井の上に築くならば倒れることなどありえないからである。神殿を建設するときは、デザイン、構造、建設資材に入念な注意が払われます。神殿建設予定地の土壌と地質を綿密に調査します。その地域の風、雨、天候の変化を調査して、神殿がその地域特有の嵐や気候に耐えられるようにするだけでなく、予期せぬ地震、台風、洪水、その他の自然災害にも耐えられるように神殿は設計され、位置を決められているのです。コンクリートや鋼鉄の杭が地面深くまで打ち込まれ、神殿の基礎を揺るぎないものにしています。愛と思いやりに満ちた天の御父と御子は、私たちが確固として揺らぐことのない生活を築くことができるように、設計図、道具、資材を用意してくださいました。その設計図こそ救いの計画、すなわち偉大な幸福の計画です。この計画は始まりと終わりと不可欠なステップを明確に示し、理解させてくれます。そのステップには、御父の身元に戻り、永遠に共に住むために必要な儀式が含まれます。信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、そして終わりまで耐え忍ぶことは、人生の設計図です。キリストの贖いを元井とした生活を送るためになくてはならない原則です。さらに、祈り、聖文を読むこと、聖餐を受けること、真剣の儀式を受けることが、人生を完成させるための使用書になります。このような使用書を適用するとき、欠かせないのがバランスです。例えば、最高の強度のコンクリートを作るために、砂、砂利、セメント、水の量を正確に測らなければなりません。 これらの材料を入れ忘れたり、量を間違えたりすれば、コンクリートは脆くなり、大切な役割を果たせなくなってしまいます。同じように、生活の中で毎日の個人の祈りや聖文を味わうこと、毎週聖餐を受けて強められること、神殿の儀式などの神権の儀式に頻繁に参加することについて適切なバランスを欠いてしまうと、霊にも構造上の弱体化を招く危険性が生まれます。パウロはエペソビテへの手紙の中で、人格と魂のバランスと調和の取れた成長について次のように教えています。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長する。祈りは信仰と人格の土台を作る最も基本的で重要な原則です。祈りにより神に感謝と愛と献身を表すことができます。祈りにより自分の意志を神の御心に従わせ、生活を神の教えに沿ったものに変えるのです。祈りは神の影響力、すなわち啓示が受けられるように求める方法です。アルマはこう教えました。すべての行いについて主と相談しなさい。そうすれば主はあなたのためになる指示を与えてくださる。夜寝るときは主が見守ってくださるように主に身を託して寝なさい。そして朝起きるときに神への感謝で心を満たしなさい。これらのことを行うならば終わりの日に高く上げられるであろう。心から祈り、主に思いと気持ちと望みをお伝えすることは、呼吸したり食事したりするのと同じくらい大切で自然なこととなるべきです。毎日聖文を研究すれば信仰と人格が強められます。体に栄養を与えるため食物が必要なように、霊と心もキリストの言葉を よく味わうことで満たされ強められます。ニーハイはこう教えました。キリストの言葉をよく味わいなさい。キリストの言葉はなすべきことをすべて告げるからです。聖文を読むことは良いことですが、ただ読むだけでは救い主の教えを十分に理解することはできません。研究し深く考え、キリストの言葉を自分に当てはめてみて初めて人間の理解を超えた知恵と知識がもたらされます。それが決意を強め、どのような状況でも最善を尽くせる霊的な蓄えを与えてくれるのです。生活を強め、救い主の岩にしっかりとつかまっているために最も重要なステップの一つが、毎週ふさわしい状態で聖餐を受けることです。聖餐の儀式は前もって自らの生活について深く考え、自分がしたことしなかったことの中に悔い改めが必要なことがあったかどうかを考える機会を与えてくれます。その後イエスの体と血の神聖な記念であり、主の贖いを明かしするパンと水をいただきます。真心から謙遜に行うならば、永遠の聖約を新たにし、清くされ清められ、いつも御子の御霊を受けられるという約束を受けます。御霊はモルタルのように働いて結びつきを強め、清めるだけでなく、すべてのことを思い起こさせ、繰り返しイエス・キリストを明かしてくださいます。ふさわしく聖餐を受けることで、イエス・キリストというもといの岩と自分とのつながりが強められるのです。救い主は命を守り人格を強める教義と原則と必要な行いを愛をもって明確に教えられました。それで私のこれらの言葉を聞いて行うものを、私は岩の上に家を建てた賢い人に例えよう。雨が降り洪水が押し寄せて、風が吹いてその家に打ちつけたが、それは倒れなかった。岩を土台としていたからである。また私のこれらの言葉を聞いて行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かの人に例えられる。雨が降り洪水が起こり、風が吹いてその家に打ちつけると、それは倒れてしまった。そしてその倒れ方はひどかった。兄弟姉妹、誰でもそれと分かっていながら、砂や砂利の上に、あるいは適切な設計図や資材のないままに、自宅や仕事場や聖なる礼拝の家を建てることはしないでしょう。ご自分のもとに来るようにという主の招きに応えて、安全で堅固なもといの上に生活を築きましょう。 イエス・キリストと主の贖いをもといとし、毎日祈り、聖文を研究し、毎週聖餐を受けるならば、強められ、真の成長と永続する改心を経験します。人生の試練や苦難によりよく備えられ、耐え抜くことができ、約束された喜びと幸福を得ることができます。そして自分の生活が決して崩れることない、堅固な元いの上に築かれているという確信を持つことができるようになります。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。